この7章のところでは祭司であり、また律法学者でもあったこのエズラのことが記されてあります。一節を見ると、このペリシャの王アルタクセルクスの治世とあるわけなんですけれども、ペルシャの王もこのアルタクセルクスの時代になっているわけですけれども、この時にこのバビロンの捕囚から解放された人たちの中にエズラがいたわけです。エズラは五節のところを見るならば、祭司の頭アロンの子であるとありますけれども、祭司はもともとこのアロンの子孫たちがこの神に仕えるものとして神によって選ばれた人たちであったわけです。ですからこのエズラもこのアロンの家系、その血筋にあるれっきとした祭司であるということが明らかにされています。また6節のところを見ると、主がお与えになったモーセの律法に通じている学者であった。彼はまた祭司というだけのことではなくて、モーセの律法に通じている人であった。そして彼はこの10節を見ると、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた。彼の目的は何であったのか。主の律法を調べる、そしてこれを実行する、そしてまたそれを教えるというのが彼の働きであったわけです。ですから彼はこの旧約聖書を編纂したその大きな働きを成した一人の人物とも捉えられているということであるわけです。彼は神の御心の中にことを行う、それは6節のところに、彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをすべて叶えたと出てきます。主の御手という言葉は、この6節また9節のところにも彼の神の恵みの御手という言葉が出てきますし、また28節のところにも、私の神主の御手が私の上にあったのでという言葉が出てきます。ですから彼が自分勝手に行ったというのではなくて、主の御手の中に、そしてまたそれは神の臨在ということを表す言葉であるわけです。使徒の働きにも出てくるわけなんですけれども、神が共におられる、そのことによって彼は神の御心を行うことができたわけです。そしてそれはアルタクセルクス王の心の中にも働かれて、その御業をなされる。13節には、私は命令を下す、私の国にいるイスラエルの民、その祭司レビ人のうち誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者はあなたと一緒に行ってよいと。もうですからこのユダヤ人がこのエルサレムに帰還するというのは王の命令であった。そして14節を見ると、あなたは王とその7人の顧問によって使わされているからである。なんとアルタクセルクス王は使わすということを言っているわけです。ですからこの王の命令には誰も逆らうことはできない。そして14節の後半を見ると、それはあなたの手にあるあなたの神の律法に従ってユダとエルサレムを調査するためである。神の律法に従ってとあるわけですけれども、まさに神様は王を用いてご自身の御心をなされる方であるということがわかるわけです。そしてまた15節以下を見るならば、このただ命令だけではなくて必要なものも備えられるということが語られてあります。また22節には、銀は100タラントまで、小麦は100コルまで、ブドウ酒は100バテまで、 アブラム100バテまで主は制限なしと与えられるということがユーフラテス川西方の財務官全員に命令が下されるということであるわけです。ですからなんとこの王がこのエズラやまた祭司レビ人たちを養うというようなことがこの命令にも記されてあるわけです。そして26節を見ると、あなたの神の律法と王の律法を守らない者には誰に対しても死刑でも追放でも財産の没収でも投獄でもその判決を厳格に執行せよと。神の律法と王の律法と、もう2つをもってこのエズラたちは守られるということであるわけです。これほども大きなこの守りが与えられるっていうのは幸いなことであるわけです。それはなぜかっていうと、すべてのものを作りまた支配をしておられる主が共におられるということによって、このエズラは大きな力を与えていただくことができたわけです。そして彼は27節を見ると、主が褒めたたえられますようにと神様に感謝を捧げている。そして彼の目的は、主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるためであるとあるわけです。ですからこれは彼自身の個人的な幸い祝福というのではなくて、主の宮に栄光を与えるためである。それは今日においてはもう教会に栄光が表されるということではないだろうかと思います。私たちはもう主の宮をこの地上で作り上げていく完成するっていう必要は全くないわけです。私たちがこの行くべきところはこの地上の都でもなければ、地上において神殿が建てられるっていうことでもなくて、私たちは天の都エルサレムを目指し、またそのところで神様の大いなる栄光に預からさせていただくことができる。ですから第二神殿が建てられるっていうのは、これはもう神様の御業が現実にこの地上にこの世に表されたということに他ならないわけです。そして27節にはこのようなことを王の心に起こさせたと神様は働かれる。それは今の時代でも同じであると思います。自分一人で神の御業をするというのではなくて、神様はさまざまな人を用いてくださり、またご自分の栄光を表してくださるということを私たちは信じるものでありたいと思います。28節の終わりには、私は奮い立って一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができたとありますけれども、これほど大きな励ましはエズラにおいてはなかったであろうと。私たちも今日この教会が立て上げられるということにおいて、私たち一人一人も奮い立って、そしてまた共に神様の御業を成していくものとさせていただきたいと思います。